ラジオポリスからの交通安全情報。
皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、今日も皆さんに交通安全情報を元気にお届けします。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
松田さん、奥田さん、令和7年ですね。蛇年ですよ。
はい。
今年もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
今日のトピックスをお願いいたします。
はい。今日のトピックスの前に、リスナーの皆さんにお知らせです。奈良県の令和6年の交通死亡事故死者数は23名でした。中でも12月は交通死亡事故が連続発生していました。皆さん本当に交通事故にはお気をつけください。では本日のトピックスはマナーアップ大和路2025です。マナーアップ大和路のやまとじを頭文字にしてお話を進めていきます。では大和路のや、夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯。
マサさん、先月の放送会で高山さんに反射材をお渡ししたんですけれども、マサさんも持っておられますか？反射材。
反射材はね、持っているんですよ。あのキラ輝く方にね、はい、ちょっと分かりやすくかけてますのでね。はい、
はいはい、そうなんです。夜間に反射材を着用すると、車のライトが下向きの場合は、約50メートル先で発見することができるんですが、ドライバーに自分の存在を早く気づいてもらいやすくなります。
反射材を着用せず黒い服を着ていると暗闇に紛れてしまって、とっても危険なんです。
街灯などがあれば少しは見えると思いますが、うん、街灯が少ないところやないところだったら暗闇に紛れて全然わからないこともありますもんね。
はい、はい、私の帰宅時間はいつも日が暮れた後の真っ暗な状態で黒色のスーツなどを着ることが多いので、はい、きっと暗闇に紛れてしまってるなーって思うんですけれども、暗闇に紛れたやっぱり危ないので、カバンに反射材をつけたり、タスキ型の反射材をつけて周りのドライバーさんに存在をしっかりアピールしています。
この反射材はホームセンターや100円ショップなどでも販売されていますので、もし持っていないという方がいらっしゃいましたら、ご購入の検討をお願いします。
はい、また夕暮れ時から車のライトは早め点灯をお願いします。視認性の向上と自分の存在を周囲に知らせるためなんです。そして早めに前照灯を点灯するとともに、対向車や走行車がいない時など周りの迷惑にならない時はハイビーム、上向きを活用お願いします。
夜はもちろんですが、夕暮れ時からの早めのライト点灯や反射材の着用が大事なんですね。
はい、皆さん、日が暮れるだいたい1時間くらい前からライトオンです。よろしくお願いします。では次、大和路の待った飲酒運転、ハンドルキーパーで安全安心です。
ハンドルキーパーとは、車で飲食店に行き飲酒するときにお酒を飲まない人を決めておき、仲間を安全に自宅まで送り届ける運動のことです。
お酒を飲み始めるとお酒の勢いで正常な判断ができないってことはあるかもしれませんから、お酒を飲む前にハンドルキーパーを決めておくことが大事ですね。
そうですね。また昨年令和6年11月1日から自転車の飲酒運転も罰則が強化されました。自転車で飲酒運転を行った場合、酒気帯び運転で3年以下の懲役、または50万以下の罰金、また飲酒運転する者にお酒を提供した場合、2年以下の懲役、または30万以下の罰金です。今お話ししたことは罰則の一部なんです。
車や自転車などの車両に乗るのであれば、乗るなら飲むなでお願いします。次、では大和路の灯は、 止まって譲ろう、横断歩道は歩行者優先です。
去年もこの話はたくさんしていただきましたね。
はい。
実際奈良県ではどのくらいの車が止まっているんですか？
はい、JAFさんの去年令和6年8月の調査結果では、全国平均が 53.0% で、奈良県では 55.9% でした。その前の調査の時よりはパーセントが上がってきているんですが、昨年の奈良県内交通死亡事故のうち、横断中に事故に遭ってお亡くなりになられた方が5人です。
はい、停止していただくパーセントは上がってきているものの、重大な事故は未だ発生していますので、まだまだ皆さんにこのお話をして、聞いていただいているリスナーの皆さんから、横断歩道を渡ろうとしている人がいれば必ず止まらなダメですよと伝えてくださいね。
止まらないと違反なんですよね。
そうなんです。横断歩行者等妨害等違反になります。これは奈良県警察だけがこの違反の取り締まりを強化しているわけではなく、全国の警察で強化している取り締まりになるので、普段通り慣れた奈良県内の道から旅行先の道まで皆さん十分に気をつけてください。
はい、それから、奈良県警察では渡るならレッツサインという運動をしています。マサさん、ご存知ですか？
もちろん知ってますよ。道を渡るときは大人や子供関係なく、実際に手を挙げて、横断歩道を渡りましょうですよね。
そうなんです。車の運転さんにしっかり気づいてもらえるように、渡ります、渡っていますと分かるように手を挙げて渡る意思を示していただけたらなと思います。
なるほど。確かに、横断歩道の手前にお年寄りが立っておられて、止まったらどうぞ渡ってくださいって合図をしたら、実は渡りたいわけではなく横断歩道の近くで立っていただけだったんです。
はい、手を挙げて渡る意思を見せることによってドライバーさんも止まりやすいですよね。でもちょっと手を挙げるの恥ずかしいと思われる方がおられましたら、手を上に挙げるまではいかずとも、手を前にかざすだけでも合図になりますので、横断歩道を渡るならレッツサインでお願いします。
もちろん車が止まってくださっても、その車をすり抜けてバイクや自転車が来るかもしれませんので、横断中も安全確認、右左は忘れないでくださいね。
渡る前も渡っている最中も安全確認が大切なんですね。リスナーの皆さん、横断歩道を渡るときは
レッツサイン、
揃いましたね。
素晴らしいです。
はい、
はい、では最後の大和字の字は、自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転です。
去年の11月1日からながら運転や飲酒運転の罰則が強化されました。本当に一言ではありません。
また自転車利用者さんは自転車安全利用5則を守って自転車の利用をお願いします。
自転車安全利用5則って何ですか？
はい、一つ一つ説明させていただきますね。自転車安全利用5則の一つ目は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。
自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。しかし普通自転車歩道通行課の青い丸い標識でね、人と自転車の絵が描いてある標識があるところは歩道を通行することができます。そして運転者が13歳未満の子供さん、70歳以上の高齢者の方、体の不自由な方も歩道を自転車で通行することができます。
また道路工事や駐車する車が多いなど、車道または交通の状況から見て安全のため歩道を通ることがやむを得ないときは歩道を通行することができます。
なるほど、どんどん教えてください。
はい、では2つ目は、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。
はい、当たり前のことなんですが、自転車の方、信号を守ってください。また信号を渡る際も、右左右、そして周りをよく見て、特に後ろから左折してくるトラックなどもいるかもしれませんので、巻き込まれたら大きな事故につながります。
トラックに巻き込まれるなんて本当に怖いですよね。 皆さん安全確認はしっかりお願いします。
はい、また一時停止の標識も必ず守って止まってください。これが残念なことに一時停止の標識を守っておられない方が多いんです。守らないことによって事故に遭われる方も多いので、必ず一時停止の標識を守っていただき、信号や一時停止の標識がない交差点でもスピードの減速や確認しにくい場所であれば止まっていただくなど、必ず安全確認をお願いします。
はい、いつもの場所という慣れや過信が事故を引き起こしてしまっている原因なのかもしれません。
私も道を歩いてて一時停止の標識を無視した走っている高校生が運転している自転車を何度か見たことがあります。学校まで慌てているのかもしれませんが、事故に遭ってしまっては元も子もないですもんね。
その通りですよね。
では次、3つ目、夜間はライトを点灯。自転車のライトは自分が走行する上で道を照らし見やすくするという意味もあるのですが、私はここを今走ってますよと周りの車やバイクに気づいてもらうためにも大切です。
ライトがついていないと暗闇に紛れてしまって大きな事故につながってしまうこともあるでしょうから、皆さん夜間は必ずライトをつけてくださいね。
はい、では4つ目は飲酒運転は禁止です。
何度も繰り返しますが、自転車も車両の仲間で、車と同様にお酒を飲んで運転しては絶対にいけません。
自転車も車も飲んだら乗るなを守ってくださいね。少ししか飲んでいないからとか、走る距離が短いからなんていうのは許されることではありません。
その通りです。車と一緒で飲んだら乗るなでお願いします。では最後5つ目、ヘルメットを着用。
マサさん、いきなりクイズです。自転車のヘルメットは子供だけ被ればいいのでしょうか？
もう何回もこの話をしていただいてますからね、分かってますよ。年齢関係なく自転車乗る人みんなですよね。
はい、大正解でーす。実は自転車死亡事故で半数以上の方が頭部、頭に致命傷を負われているんです。
ヘルメットを被っていれば守れた命もあるかもしれません。なので年齢関係なく皆さん自転車に乗られる際はヘルメットをお願いします。
親子で自転車に乗っておられる方を見かけたのですが、子供さんはしっかりヘルメットをかぶっているのに、運転されているお母さんはヘルメットをかぶっていないんです。もし事故に遭われた時、お子さんはヘルメットで大丈夫であってもお母さんが大きな怪我に遭われてしまいますよね。
お子さんはしっかりヘルメットをかぶっておられるのに、お母さんやお父さんがヘルメットを被っておられないことが多いんですね。事故に遭われた時の頭を守る唯一のものになりますし、何より交通ルールをお子さんに教えていただく上で良いお手本になっていただき、必ず大人の方もヘルメットを被ってください。
大人の方はヘルメット被らないといけないと頭では分かっているんですけれども、やっぱり恥ずかしいとか髪型が変わってしまうとか大人の事情があるかもしれませんが、命を守ることとしてお子さんのいいお手本になってください。
またヘルメット着用時には正しく着用をお願いします。まず頭のサイズがちゃんと合っているかどうか、そして顎紐がゆるゆるになっていないか、転げた時にヘルメットが飛んでいかないかなどないように、ヘルメットをかぶった時に左右にちょっとね頭を振っていただいて、フィットしているか確認をお願いします。
私も自転車を乗る時はヘルメットをかぶっていますよ。
はい、
リスナーの皆さんもお願いしますね。ではそろそろお時間ですね。松田さん、奥田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りしました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です。いつもあなたの中心です。
FM マホロバはソモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。